オーディオバイブルジャパン7月2日です。リビングバイブル使徒の働き21章18節から36節です。お聞きください。
翌日パウロは私たちを連れ、ヤコブをはじめエルサレム教会の長老たちに会いに出かけました。一通り挨拶が済むと、パウロはこの伝道旅行で神がどれだけ多くのことを成し遂げてくださったかを詳しく報告しました。それを聞いた人々は心から神を褒めたたえ、パウロに言いました。愛する兄弟よ、ご存知とは思いますが、何千というユダヤ人もまた主イエス様を信じるようになったのです。彼らはクリスチャンになっても、ユダヤ人はユダヤの伝統と習慣を守り続けるべきだと強く主張しています。そこで困ったことがあるんですよ。あなたがモーセの法律やユダヤ人の習慣に反し、子供に割礼、男子が生まれて8日目にその生殖器の包皮を切り取る儀式を施すことを禁じているという噂がエルサレムに流れているのです。どうしたものでしょうね。あなたが来たことは必ず彼らの耳にも入るでしょうし、それでと言ってはなんですが、こうしたらどうでしょう。ある誓願を立てて頭を剃る人が4人います。この人たちを神殿に連れて行き、あなたも一緒に頭を剃り、彼らの費用を払ってやるのです。そうすれば噂が事実無根であり、あなたはユダヤ人として掟もちゃんと守り、私たちと同じ考えであることがよく分かってもらえるでしょう。もちろん外国人のクリスチャンにはこのようなユダヤの習慣を押し付けるつもりは毛頭ありません。ただ前に手紙で知らせたように、偶像に捧げたものを食べないこと、血を食べないこと、締め殺された動物の肉は血を抜かないままで食べないこと、不貧困を避けること、これだけを守ってもらえばいいのです。パウロはこの提案を受け入れ、翌日4人の人と一緒に儀式を受けるために宮へ行き、他の人たちともども7日後に供え物を捧げる誓いを立てたことを公表しました。その7日目がようやく終わるという時、トルコから来た数人のユダヤ人が宮の中でパウロを見つけたのです。連中は群衆をそそのかしてどっと襲いかかり、パウロを押さえつけると大声で叫びました。おーい、みんな手を貸してくれ。こいつはとんでもないやつなんだ。ユダヤ人に逆らえだの、掟を守るなだのと触れ回ってるんだ。そればかりじゃないぞ、神殿の規則に反することも教えている。現に外国人をこの神聖な場所に連れ込むような真似を平気でやってるんだからな。連中はその日の早朝、パウロがエペソから来た外国人のトロピモと一緒にいるのを見かけたので、パウロが彼を神殿に連れ込んだものと勘違いしたのです。効果てきめん、この訴えに町中の人が興奮して騒ぎ出しました。人々はパウロめがけて殺到し、無理やり宮の外へ引きずり出すと、ぴったり門を閉めてしまいました。彼らがパウロを殺そうとしていた時、ローマの守備隊司令官のもとにエルサレムが混乱状態に陥ったという知らせが届きました。司令官は直ちに兵士と士官を率いて現場に駆けつけました。軍隊が近づいてきたので、人々はパウロを殴るのをやめました。司令官はパウロを捕らえると、まず二重の鎖で縛らせ、次にこの男は何者で一体何をしでかしたのかと人々に尋ねました。ところが人々がめいめい勝手なことを叫び続けたので、さっぱり事情がつかめません。ひとまずパウロを兵営へ連行しろと命じました。 しかし階段に差し掛かった時には群衆がますますひどく騒ぎ立てたので、パウロを担ぎ上げなければならなくなりました。そいつを殺せ、殺しちまえとわめきながら押し寄せてきました。
誤解を解こうとしたパウロの行動ですが、結局それが引き金となってまた誤解を生み、まあ、逮捕というか連れて行かれてしまうというところが記されていました。本当に私たち人間というのは意外に誤解っていうのがあります。まあ私も悪く誤解されることもあれば、まあよく誤解されることもあったりで、まあなかなか人のことを正しく理解するっていうのは難しいですね。まあイエス様のことについてもいろんな誤解が人々の心にあって、本当のイエス様の姿がわからないということもあると思います。そのためにも聖書を共に読んで、本当にイエス様の姿を私たちは聖書から教えられていきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。